9。主人はアバタ面である。ご一新前はアバタもだいぶ流行ったものだそうだが、日英同盟の今日から見るとこんな顔はいささか時効遅れの感がある。アバタの衰退は人口の増殖と反比例して、近き将来には全くその後を絶つに至るだろうとは、医学上の統計から精密に割り出されたる結論であって、我が輩のごとき猫といえども、業も疑いを差し挟む余地のないほどの名論である。現今地球上にアバタ面を有して生息している人間は何人くらいあるか知らんが、我が輩が交際の区域内において打算してみると、猫には一匹もない。人間にはたった一人ある。しかしてその一人がすなわち主人である。はなはだ気の毒である。我が輩は主人の顔を見るたびに考える。まあ何の因果でこんな妙な顔をして臆面なく20世紀の空気を呼吸しているのだろう。昔なら少しは幅も聞いたか知らんが、あらゆるアバタが二の腕へ立ち抜きを命ぜられた昨今、依然として鼻の頭や頬の上へ陣取って、ガンとして動かないのは自慢にならんのみか、かえってアバタの対面に関するわけだ。できることなら今のうち取っ払ったら良さそうなものだ。アバタ自身だって心細いに違いない。それとも、当世不審の際、誓って落日を中天に挽回せずんばやまずという意気込みで、あんなに欧風に顔一面を占領しているのかしら。そうすると、このアバタは決して軽蔑の意を持って見るべきものでない。とうとうたる風俗にこうする。万古不魔の穴の集合体であって、大いに御人の尊敬に値する、デコボコと言ってよろしい。ただ、汚らしいのが欠点である。主人の子供の時に、牛込の山吹町に、浅田宗伯という漢方の名医があったが、この老人が病家を見舞う時には、必ずカゴに乗って、そろりそろりと参られたそうだ。ところが、宗伯老が亡くなられて、その養子の代になったら、カゴがたちまち人力車に変じた。だから、養子が死んで、そのまた養子が後を継いだら、カッコン島がアンチピリンに化けるかもしれない。カゴに乗って東京市中を練り歩くのは、宗伯老の当時ですら、あまりみっともいいものではなかった。こんな真似をして済ましていたものは、急兵な亡者と、汽車へ積み込まれる豚と、宗伯老とのみであった。主人のアバタも、その振るわざることにおいては、宗伯老のカゴと一般で、旗から見ると気の毒なくらいだが、漢方医にも劣らざる頑固な主人は、依然として、古城落日のアバタを天下に暴露しつつ、毎日投稿して、リードルを教えている。格のごとき、前世紀の記念を満面に刻して教壇に立つ彼は、その生徒に対して、授業以外に大なる訓戒を垂れつつあるに相違ない。彼は、猿が手を持つを反復するよりも、アバタの顔面に及ぼす影響という大問題を造作もなく解釈して、不言の間にその答案を生徒に与えつつある。もし主人のような人間が教師として存在しなくなった暁には、彼ら生徒はこの問題を研究するために、図書館もしくは博物館へ駆けつけて、御人がミイラによって エジプト人を彷彿すると同程度の労力を費やさねばならん。この点から見ると、主人のアバタも命名のうちに妙な苦毒を施している。もっとも主人はこの苦毒を施すために、顔一面に包装を植え付けたのではない。これでも実は上包装をしたのである。不幸にして腕に植えたと思ったのが、いつの間にか顔へ伝染していたのである。その頃は子供のことで、今のように色気も何もなかったものだから、かゆいかゆいと言いながら、むやみに顔中引き換えたのだそうだ。ちょうど噴火山が破裂して、ラバが顔の上を流れたようなもので、親が産んでくれた顔を台無しにしてしまった。主人は折々細君に向かって、包装をせぬうちは玉のような男子であったと言っている。浅草の観音様で西洋人が振り返ってみたくらい綺麗だったなどと自慢することさえある。なるほどそうかもしれない。ただ、誰も保証人のいないのが残念である。いくら苦毒になっても訓戒になっても汚いものはやっぱり汚いものだから、物心がついて以来というもの。主人は大いにアバタについて心配しだして、あらゆる手段を尽くして、この集体を揉みつぶそうとした。ところが、宗伯郎の籠と違って、嫌になったからと言うて、そう急に打ちやられるものではない。未だに、歴然と残っている。この歴然が多少気にかかると見えて、主人は、往来を歩くたびごとに、アバタ面を勘定して歩くそうだ。今日何人アバタに出会って、その主は男か女か、その場所は小川町の観光場であるか、上野の公園であるか、ことごとく彼の日記につけ込んである。彼はアバタに関する知識においては、決して誰にも譲るまいと確信している。先だって、ある洋行帰りの友人が来た折なぞは、君、西洋人にはアバタがあるかなと聞いたくらいだ。するとその友人が、そうだな、と首を曲げながらよほど考えた後で、まあ、滅多にないねと言ったら、主人は、めったになくても少しはあるかいと念を入れて聞き返した。友人は気のない顔で、あっても小じきか立ちんぼうだよ。教育のある人にはないようだ。と答えたら、主人は、そうかな。日本とは少し違うねと言った。哲学者の意見によって、楽雲館との喧嘩を思いとどまった主人は、その後書斎に立てこもってしきりに何か考えている。彼の忠告を入れて星座のうちに冷活なる精神を消極的に収容するつもりかもしれないが、元来が気の小さな人間のくせに、ああ陰気な懐でばかりしていては、ろくな結果の出ようはずがない。それより、英書でも七に入れて、芸者からラッパ節でも習った方が、はるかにマシだとまでは気がついたが、あんな偏屈な男は、到底猫の忠告などを聞く気遣いはないから、まあ勝手にさせたらよかろうと、五六日は近寄りもせずに暮らした。今日は、あれからちょうど七日目である。前家などでは、一七日を限って醍醐してみせるなどと、すさまじい勢いで結果する連中もあることだから、うちの主人もどうかなったろう。 死ぬか生きるか何とか片付いたろうと、のそのそ縁側から書斎の入り口まで来て、室内の動静を偵察に及んだ。書斎は南向きの六畳で、日当たりのいいところに大きな机が据えてある。ただ大きな机ではわかるまい。長さ六尺、幅三尺八寸、高さこれにかなうという大きな机である。無論出来合いのものではない。近所の建具屋に談判して、寝台兼机として製造せしめたる期待の品物である。何のゆえにこんな大きな机を新調して、また何のゆえにその上に寝てみようなどという了見を起こしたものか。本人に聞いてみないことだから、とんとわからない。ほんの一時の出来心で、かかる難物を担ぎ込んだのかもしれず、あるいはことによると一種の精神描写において御神がしばしば見出すごとく、縁もゆかりもない二個の観念を連想して、机と寝台を勝手に結びつけたものかもしれない。とにかく奇抜な考えである。ただ奇抜だけで役に立たないのが欠点である。我が輩はかつて主人がこの机の上へ昼寝をして寝返りをする拍子に縁側へ転げ落ちたのを見たことがある。それ以来この机は決して寝台に転用されないようである。机の前には薄っぺらなメリースの座布団があって、タバコの火で焼けた穴が三つほど固まってる。中から見える綿は薄黒い。この座布団の上に後ろ向きにかしこまっているのが主人である。ネズミ色に汚れたへこ帯を駒結びに結んだ左右がだらりと足の裏へ垂れかかっている。この帯へじゃれついていきなり頭を張られたのはこないだのことである。めったに寄りつくべき帯ではない。まだ考えているのか、下手の考えという例えもあるのに、と、後ろから覗き込んでみると、机の上で嫌にピカピカと光ったものがある。我が輩は思わず続けざまに二三度瞬きをしたが、こいつは変だと、眩しいのを我慢して、じっと光るものを見つめてやった。すると、この光は机の上で動いている鏡から出るものだということがわかった。しかし、主人は何のために書斎で鏡などを振り回しているのであろう。鏡といえば、風呂場にあるに決まっている。現に、我が輩は今朝風呂場でこの鏡を見たのだ。この鏡と特に言うのは、主人のうちにはこれより他に鏡はないからである。主人が毎朝顔を洗った後で髪を分けるときにもこの鏡を用いる。主人のような男が髪を分けるのかと聞く人もあるかもしれぬが、実際彼は他のことに不精なるだけ、それだけ頭を丁寧にする。我が輩が当家に参ってから今に至るまで主人はいかなる縁熱の日といえども、ゴブ狩りに刈り込んだことはない。必ず二寸くらいの長さにして、それを五体操に左の方で分けるのみか、右の端をちょっと跳ね返して済ましている。これも精神病の兆候かもしれない。こんな気取った分け方は、この机と一向調和しないと思うが、あえて他人に害を及ぼすほどのことでないから、誰も何とも言わない。本人も得意である。分け方のハイカラなのは、さておいて、 なぜあんなに髪を長くするのかと思ったら、実はこういうわけである。彼のアバタは単に彼の顔を侵食せるのみならず、徳の昔に脳天まで食い込んでいるのだそうだ。だから、もし普通の人のように、五分刈りや三分刈りにすると、短い毛の根元から何重となくアバタが現れてくる。いくら撫でてもさすってもポツポツが取れない。枯野にホタルを放ったようなもので風流かもしれないが、細君の御意にいらんのはもちろんのことである。髪さえ長くしておけば露見しないで済むところを好んで事故の火を暴くにも当たらぬわけだ。なろうことなら顔まで毛を生やしてこっちのアバタも内裁にしたいくらいなところだから、ただで生える毛を銭を出して刈り込ませて、私は頭蓋骨の上まで天然痘にやられましたよと不意調する必要はあるまい。これが主人の髪を長くする理由で、髪を長くするのが彼の髪を分ける原因で、その原因が鏡を見るわけで、その鏡が風呂場にあるゆえんで、思考してその鏡が一つしかないという事実である。風呂場にあるべき鏡が、しかも一つしかない鏡が書斎に来ている以上は、鏡が離婚病にかかったのか、または主人が風呂場から持ってきたに相違ない。持ってきたとすれば、何のために持ってきたのだろう。あるいは、例の消極的収容に必要な道具かもしれない。昔ある学者が、何とかいう知識を問うたら、和尚、もろ肌を脱いで瓦を増しておられた。何をこしらえなさると質問をしたら、何さ。今、鏡を作ろうと思うて、一生懸命にやっておるところじゃと答えた。そこで、学者は驚いて、何歩瞑想でも、瓦を増して鏡とすることはできまいと言うたら、和尚、カラカラと笑いながら、そうか、それじゃやめよ。いくら書物を読んでも、道はわからぬのも、そんなものじゃろうと、ののしったと言うから、主人もそんなことを聞きかじって、風呂場から鏡でも持ってきて、下り顔に振り回しているのかもしれない。だいぶ物騒になってきたなと、そっと伺っている。かくとも知らぬ主人は、はなはだ熱心なる様子を持って、一朝来の鏡を見つめている。元来、鏡というものは、気味の悪いものである。深夜ろうそくを立てて、広い部屋の中で一人鏡を覗き込むには、よほどの勇気がいるそうだ。我が輩などは、初めて当家の霊場から鏡を顔の前へ押し付けられたときに、はっと仰天して、屋敷の周りを三度駆け回ったくらいである。いかに白昼といえども、主人のように、各一生懸命に見つめている以上は、自分で自分の顔が怖くなるに相違ない。ただ見てさえ、あまり気味のいい顔じゃない。ややあって、主人は、なるほど汚い顔だと、独り言を言った。事故の衆を自白するのは、なかなか見上げたものだ。様子から言うと、確かに気違いの所作だが、言うことは真理である。これがもう一歩進むと、己の醜悪なことが怖くなる。人間は、誤信が恐ろしい悪党であるという事実を、鉄骨鉄髄に感じたものでないと、苦労人とは言えない。苦労人でないと、到底下脱はできない。主人も、ここまで来たら、ついでに、 おう怖いとでも言いそうなものであるが、なかなか言わない。なるほど汚い顔だと言った後で、何を考え出したか、ぷーっとほっぺたを膨らました。そうして、膨れたほっぺたを平手で二三度叩いてみる。何のまじないだかわからない。この時、我が輩は、なんだかこの顔に似たものがあるらしいという感じがした。よくよく考えてみると、それはおさんの顔である。ついでだからおさんの顔をちょっと紹介するが、それはそれは膨れたものである。この間去る人が、アナモリ稲荷からフグの提灯を土産に持ってきてくれたが、ちょうどあのフグ提灯のように膨れている。あまり膨れ方が残酷なので、目は両方とも紛失している。もっとも、フグの膨れるのはまんべんなくまん丸に膨れるのだが、おさんとくると、元来の骨格が多角性であって、その骨格通りに膨れ上がるのだから、まるで水気に悩んでいる。六角時計のようなものだ。おさんが聞いたらさぞ怒るだろうから、おさんはこのくらいにして、また主人の方に帰るが、格のごとくあらん限りの空気を持ってほっぺたを膨らませたる彼は、前申す通り手のひらでほっぺたを叩きながら、このくらい皮膚が緊張すると、あばたも目につかんと、また独り言を言った。今度は顔を横に向けて反面に光線を受けたところを鏡に映してみる。こうしてみると大変目立つ。やっぱりまともに日の向いてる方が平らに見える。奇怪なものだなぁとだいぶ感心した様子であった。それから右の手をうんと伸ばして、できるだけ鏡を遠距離に持って行って、静かに熟視している。このくらい離れるとそんなでもない。やはり近すぎるといかん。顔ばかりじゃない。何でもそんなものだ、と悟ったようなことを言う。次に鏡を急に横にした。そうして、鼻の根を中心にして、目や額や眉を一度にこの中心に向かって、くしゃくしゃと集めた。見るからに不愉快な要望が出来上がったと思ったら、いや、これはダメだと、当人も気がついたと見えて、早々やめてしまった。なぜこんなに毒々しい顔だろうと、少々不審の体で鏡を目を去る三寸ばかりのところへ引き寄せる。右の人差し指で小鼻を撫でて、撫でた指の頭を机の上にあった吸い取り紙の上へうんと押し付ける。吸い取られた鼻の油が丸く紙の上へ浮き出した。いろいろな芸をやるものだ。それから主人は鼻の油を吐沫した死闘を転じてぐいとうがんの下まぶたを裏返して俗に言う別館光を見事にやってのけた。アバタを研究しているのか鏡とにらめくらをしているのかその辺は少々不明である。気の多い主人のことだから見ているうちにいろいろになると見える。それどころではない。もし善意をもってこんにゃく問答的に解釈してやれば、主人は検証自覚の方便としてかように鏡を相手にいろいろな仕草を演じているのかもしれない。すべて人間の研究というものは自己を研究するのである。天地といい、三千といい、実月といい、精神というも、皆自己の異名に過ぎぬ。自己を置いて、 他に研究すべき事項は、タレビトにも見出し得ぬわけだ。もし人間が事故以外に飛び出すことができたら、飛び出す途端に事故はなくなってしまう。しかも、事故の研究は、事故以外に誰もしてくれるものはない。いくらしてやりたくても、もらいたくても、できない相談である。それだから、古来の豪傑は、みんな自力で豪傑になった。人のおかげで事故がわかるくらいなら、自分の代理に牛肉を食わして、硬いか柔らかいか判断のできるわけだ。明日に法を聞き、夕べに道を聞き、午前10日に書簡を手にするのは、皆この事象を挑発するの、方便の愚にすぎる。人の説く法のうち、他の弁ずる道のうち、ないしは、誤者に余る、都市帯理に事故が存在する余縁がない。あれば事故の幽霊である。もっとも、ある場合において、幽霊は無霊より勝るかもしれない。影を追えば本体に包着するときがないとも限らん。多くの影は大抵本体を離れぬものだ。この意味で主人が鏡をひねくっているなら、だいぶ話せる男だ。エピクテタスなどを鵜呑みにして学者ぶるよりも、はるかにマシだと思う。鏡はうぬぼれの醸造機であるごとく、同時に自慢の消毒機である。もし、不可虚栄の念をもってこれに対するときは、これほど愚物を扇動する道具はない。昔から増上慢をもって、己を害し、他を損のうた自責の三分の二は、確かに鏡の所作である。仏国革命の当時、物好きなお医者さんが改良首切り機械を発明して、とんだ罪を作ったように、初めて鏡をこしらえた人も、定めし、寝覚めの悪いことだろう。しかし、自分に愛想のつきかけたとき、自我の萎縮した折は、鏡を見るほど薬になることはない。研修瞭然だ。こんな顔で、よくまあ人で候と反り返って今日まで暮らされたものだと気がつくに決まっている。そこへ気がついた時が、人間の生涯中、最もありがたい季節である。自分で自分の馬鹿を承知しているほど、たっとく見えることはない。この自覚性馬鹿の前には、あらゆるエラガリアがことごとく頭を下げて恐れいらねばならぬ。当人は公然として我を軽部嘲笑しているつもりでも、こちらから見ると、その公然たるところが恐れいって頭を下げていることになる。主人は鏡を見て、己の愚を悟るほどの賢者ではあるまい。しかし、我が顔に陰せられる闘魂の銘くらいは公平に読みうる男である。顔の醜いのを自認するのは心の癒しきを得得する改定にもなろう。頼もしい男だ。これも哲学者からやり込められた結果かもしれん。かように考えながら、なお様子を伺っていると、それとも知らぬ主人は、思う存分、あかんべえをした後で、だいぶ充血しているようだ。やっぱり、慢性結膜炎だと言いながら、人差し指の横面で、ぐいぐい充血したまぶたをこすり始めた。大方、かゆいのだろうけれども、たださえあんなに赤くなっているものを、こうこすってはたまるまい。遠からぬうちに潮台の目玉のごとく腐乱するに決まってる。やがて目を開いて鏡に向かったところを見ると、果たせるかな、 どんよりとして北国の冬空のように曇っていた。もっとも普段からあまり晴れ晴れしい目ではない。古代な形容詞を用いると混沌として黒目と白目が包含しないぐらい漠然としている。彼の精神が朦朧として不徳要領体に一貫しているごとく、彼の目もあいあい前まいまい前としてとこしえに眼下の奥に漂うている。これは体力のためだとも言うし、あるいは宝相の余波だとも解釈されて、小さい自分はだいぶ柳の虫や赤ガエルの厄介になったこともあるそうだが、せっかく母親の丹精もあるにその甲斐あらばこそ、今日まで生まれた当時のままでぼんやりしている。我が輩ひそかに思うに、この状態は決して体力や宝相のためではない。彼の目玉がかように怪獣混濁の秘境に方向しているのは、とりも直さず、彼の頭脳が不当不明の自筆から構成されていて、その作用が暗淡明瞭の極みに達しているから、自然とこれが携帯の上に現れて、知らぬ母親にいらぬ心配をかけたんだろう。煙ったって火あるを知り、眼濁ってぐなるを称す。してみると、彼の目は彼の心の象徴で、彼の心は天保線のごとく穴が開いているから、彼の目もまた天保線と同じく大きな割合に通用しないに違いない。今度はひげをひねり始めた。元来から行儀の良くないひげで、みんな思い思いの姿勢をとって生えている。いくら個人主義が流行る世の中だって、こうまちまちにわがままを尽くされては、持ち主の迷惑はさこそと思いやられる。主人も、ここに鑑みるところあって、近頃は大いに訓練を与えて、できる限り系統的に塩梅するように尽力している。その熱心の効果は、虚しからずして、昨今ようやく歩調が少し整うようになってきた。今までは、ヒゲが生えておったのであるが、この頃はヒゲを生やしているのだと自慢するくらいになった。熱心は成功の度に応じてこぶせられるものであるから、我がヒゲの善と有望なりと見てとって、主人は朝な夕な手が空いておれば必ずヒゲに向かって弁達を加える。彼のアンビションは、ドイツ皇帝陛下のように、皇上の念の盛んな髭を蓄えるにある。それだから、毛穴が横向きであろうとも、下向きであろうとも、いささか頓着なく、ジッパ一からげに握っては、上の方へ引っ張り上げる。髭もさぞかし難儀であろう。所有のしたる主人すら、時々は痛いこともある。が、そこが訓練である。嫌でも王でも坂にこき上げる。門外観から見ると気の知れない道楽のようであるが、当局者だけは死闘のことと心得ている。教育者がいたずらに生徒の本性をためて、僕の手柄を見たまえと誇るようなもので、豪も非難すべき理由はない。主人が満行の熱性を持って髭を調練していると、台所から多角製のおさんが郵便が参りましたと、例のごとく赤い手をぬっと書斎の内へ出した。右に髭をつかみ、左に鏡を持った主人は、そのまま入り口の方を振り返る。八の字の鬼、逆立ちを命じたような髭を見るや否や、お高くは いきなり台所へ引き戻して、はははは、と、お釜の蓋へ身をもたして笑った。主人は平気なものである。悠々と鏡を下ろして、郵便を取り上げた。第一審は活版刷りで、なんだかいかめしい文字が並べてある。読んでみると、拝啓、いよいよご多少、菓子立て祭りそろ。解雇すれば、日露の戦役は、連戦連勝の勢いに乗じて、平和克服を告げ、我が中遊儀烈なる将士は、今や下半万歳整理に外貨を奏し、国民の歓喜、何者かこれにしかん。先に戦線の大将、間髪せらるるや、義勇功に報じたる将士は、久しく万里の異境にありて、よく官所の苦難をしのり、一位戦闘に従事し、命を国家に捧げたるの姿勢は、長く命して忘るべからざるところなり。思考して、軍隊の凱旋は、本月をもってほとんど終了を告げんとす。よって、本会は、来たる25日を期し、本区内1000猶予の出生証拠可視卒に対し、本区民一般を代表し、もって一大凱旋祝賀会を開催し、かねて軍人遺族を医者せんがため、熱生これを迎え、いささか感謝の微中を表したく、ついては各位のご協賛を仰ぎ、この聖典を虚構するの幸いを得ば、本会の面目これに過ぎずと存じそろかん。何とぞ、ご賛成、ふるって義縁あらんことを、ひたすら希望の至りに絶えずそろ。敬具、とあって、差出人は家族様である。主人は、目読一家の後、直ちに封の中へ巻き収めて、知らん顔をしている。義縁などは、おそらくしそうにない。先だって、東北共作の義縁金を、2円とか3円とか出してから、会う人ごとに義縁を取られた取られたと、不意調しているくらいである。義縁とある以上は、差し出すもので、取られるものでないには決まっている。泥棒にあったのではあるまいし、取られたとは不穏当である。しかるにも関せず、盗難にでもかかったかのごとくに思ってるらしい主人が、いかに軍隊の歓迎だと言って、いかに家族様の寛容だと言って、強談で持ちかけたらいざ知らず、活版の手紙くらいで金銭を出すような人間とは思われない。主人から言えば、軍隊を歓迎する前に、まず自分を歓迎したいのである。自分を歓迎した後なら、大抵のものは歓迎しそうであるが、自分が朝席に差し支える官は、歓迎は家族様に任せておく了見らしい。主人は、第二審を取り上げたが、いや、これも活版だと言った。次夏修礼の功にそろところ、帰化ますます御流星の段、が仕上げたて祭りそろ。のぶれば本講義もご承知の通り、一昨昨年以来、二三野心家のために妨げられ、一時その局に達しそうらえども、これ、皆不詳、新作が足らざるところに起因すと存じ、深く自ら今しむるところあり、画心昇誕、その苦心の結果、ようやくここに独力持って、我が理想に適するだけの校舎、新築費を売るの等を講じそろ。祖は、別儀にもござなく、別冊、裁縫史術公用と命名せる、諸冊出版の儀にござそろ。本書は、不詳新作が、多年苦心研究せる工芸上の原理原則にのっとり、真に肉を裂き、血を絞るのを 思いをなして著述せるものにござそう。よって本書をあまねく一般の家庭へ製本、実費に詐称の利潤を付して、ご高給を願い、一面指導発達の一助となすと同時に、また一面には、金賞の利潤を蓄積して、校舎建築費にあつるつもりにござそう。よっては近頃、何とも恐縮の至りに存じそうらえども、本校建築費中へ、ご寄付なしくださるとおぼしめし、ここに提供つかまつりそろ史実公用一部をご高給の上、ご自助の方へなりとも、ご分与なしくだされそろて、ご賛同の意をご表彰なしくだされたく、伏して懇願つかまつりそろ。早々敬具。大日本女子裁縫最高等大学院校長野井田新作苦杯とある。主人はこの丁重なる書面を冷淡に丸めてポンとくずかごの中へ放り込んだ。せっかくの新作くんの苦杯も画心昇胆も何の役にも立たなかったのは気の毒である。第三審にかかる。第三審は、すこぶる風変わりの光彩を放っている。上袋が紅白のだんだらで、アメンボの看板のごとく華やかなる真ん中に、陳のくしゃみ先生小ひかと、八分体で肉太にしたためてある。中から太田さんが出るかどうだか受け合わないが、表だけはすこぶる立派なものだ。もし我をもって天地を律すれば、成功の水を吸い尽くすべく。もし天地をもって我を律すれば、我はすなわち白状の塵の。すべからく言え、天地と我と陰もの交渉かある。初めてナマコを食い出せる人は、その胆力において敬すべく。初めてフグを着せる男は、その勇気において重んじてし。ナマコを食らえる者は、親鸞の再来にして、フグを着せる者は、日蓮の分身なり。くしゃみ先生のごときに至っては、ただ官票の隅層を知るのみ。官票の隅層を食らって天下の死たる者は、我、未だこれを見ず。親友も何時を売るべし、父母も何時に私あるべし、愛人も何時をつつべし。復帰は元より頼みがたかるべし。尺録は一朝にして失うべし。何時の道中に秘蔵する学問には、カビが生えるべし。何時何を頼まんとするか。天地のうちに何を頼まんとするか。神。神は人間の苦し紛れに捏造せる土偶のみ。人間の切なぐその凝結せる集外のみ。頼むまじきを頼んでやすしという。とつとつ。水管みだりにうろんの源氏を浪して、満山として墓に向かう。油尽きて、塔をおのずから召す。業尽きて、何者をか残す。くしゃみ先生、よろしくお茶でもあがれ。人を人と思わざれば恐るるところなし。人を人と思わざる者が、我を我と思わざるよう生き通るはいかん。賢気栄達の死は、人を人と思わざるにおいて得たるがごとし。ただ人の我を我と思わぬ時において、忽然として色をなす。任意に色をなしきたれ。馬鹿野郎。我の人を人と思う時、人の我を我と思わぬ時、不平化は発作的に甘くなる。この発作的活動を名付けて革命という。革命は 不平家の所為にあらず、剣気栄達の死が好んで参するところなり、朝鮮に人参を押し、先生、何がゆえに服せざる。在菅も、天道公平采配。新作君は苦杯であったが、この男は単に采配だけである。寄付金の依頼でないだけに、七杯ほど大風に構えている。寄付金の依頼ではないが、その代わりすこぶるわかりにくいものだ。どこの雑誌へ出しても、没所になる価値は十分あるのだから、頭脳の不透明をもってなる主人は、必ずズタズタに引き裂いてしまうだろうと思いのほか、打ち返し打ち返し読み直している。こんな手紙に意味があると考えて、あくまでその意味を極めようという決心かもしれない。およそ天地の間にわからんものはたくさんあるが、意味をつけてつかないものは一つもない。どんな難しい文章でも解釈しようとすれば容易に解釈のできるものだ。人間は馬鹿であると言おうが、人間は利口であると言おうが、手もなくわかることだ。それどころではない。人間は犬であると言っても、豚であると言っても、別に苦しむほどの命題ではない。山は低いと言っても構わん。宇宙は狭いと言っても差し支えはない。カラスが白くて、小町が主婦で、くしゃみ先生が君子でも通らんことはない。だから、こんな無意味な手紙でも、なんとかかとか理屈さえつければ、どうとも意味は取れる。ことに、主人のように知らぬ英語を無理やりにこじつけて説明し通してきた男は、なおさら意味をつけたがるのである。天気の悪いのになぜグートモーニングですかと生徒に問われて7日間考えたり、コロンバスという名は日本語で何と言いますかと聞かれて3日3晩かかって答えを工夫するくらいな男には、官兵の酢味噌が天下の死であろうと朝鮮の人参を食って革命を起こそうと随意な意味は随所に湧き出るわけである。主人はしばらくしてグードモーニング流にこの難解な言句を飲み込んだと見えて、なかなか意味深長だ。何でもよほど哲理を研究した人に違いない。あっぱれな見識だ、と大変称賛した。この一言でも主人の愚なところはよくわかるが、翻って考えてみると、いささかもっともな点もある。主人は何によらず、わからぬものをありがたがる癖を有している。これは、あながち主人に限ったことでもなかろう。わからぬところには、馬鹿にできないものが潜伏して、測るべからざる辺には、なんだか気高い心持ちが起こるものだ。それだから、俗人は、わからぬことをわかったように吹聴するにもかかわらず、学者は、わかったことをわからぬように講釈する。大学の講義でも、わからんことを喋る人は評判が良くって、わかることを説明する者は、人望がないのでもよく知れる。主人がこの手紙に敬服したのも、意義が明瞭であるからではない。その趣旨が、何変に損するか、ほとんど捉えがたいからである。急にナマコが出てきたり、刹那ぐそが出てくるからである。だから、主人がこの文章を尊敬する唯一の理由は、道家で道徳教を尊敬し、儒家で易教を尊敬し、禅家で臨済録を尊敬すると一般で、全くわからんからである。ただし、 全然わからんでは気が済まんから、勝手な注釈をつけて、わかった顔だけはする。わからんものをわかったつもりで尊敬するのは、昔から愉快なものである。主人は、うやうやしく八分隊の名筆を巻き収めて、これを気上に置いたまま、懐で押して、瞑想に沈んでいる。